78.0。こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は、これ面白い企画だなと思って私もすごく楽しみにしているんですけれども、桜坂劇場で10月9日土曜日から15日金曜日まで沖縄映画特集を開催するということなんですね。沖縄映画かと思って、こうなんかまだピンとこないところがあったんですけれども、すごく興味深い作品が並ぶようです。その沖縄映画特集で、3作品上映してくださいます。農家で映画監督で小説家の中川陽介さんに来ていただきました。こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。中川さん、お忙しいですね。
そうですね、
農家、映画監督、はい、小説家、
はい、今日も堆肥巻いてきましたんで畑にそれから来ました。
仕事は終わってから。
そう、まあ、これも仕事ですけど、
はいはい、で今回その沖縄映画特集で中川さんの短編、3作品かかるということなんですけれども、約束、信行と母ちゃん、笑顔の理由、この3作品ということですけれど、今年から、去年から今年にかけて撮った短編映画なんですね。
はい、そうですね、
はい。
ずっと沖縄で映画を撮ってて、何本かは見ていただいた方もいると思うんですけども、その後12、3年映画を撮ってなくて、その間ずっと農家をやってて、なかなかね、食えないですよ、映画じゃね。それで農業をやろうということで、糸満の方で土地を借りて農業をやってました。十何年も経ってるとだんだんとその沖縄の友達も増えて、またその文化とかいろんなものも見えてきて、生意気な言い方ですけども、なんとなくうちなんちゅうの気持ちが見えてきて、でようやく去年今年と短編ですけども沖縄の映画を撮ろうと、今までは沖縄で映画を撮ってたんですけど、今回は沖縄の映画が撮れればなと思って短編をやりましたね。
ロケ地としての沖縄で映画を撮ってたというお話を聞きましたけど、今回はそうではなくて、沖縄をちゃんと映画にしようっていうことなんですね。
そうですね、僕が、映画を撮り始めた時って、今から二十何年前なんですけど、アジアの映画の大ブームが来てて、ウォンカワイの、恋する惑星とかね、チャン・イーモーとかチェン・カイコーとか中国本土の監督もいい映画を連発してて、で若干こうハリウッド映画がスピルバーグの後すごい商業主義に触れてなんだかなと思ってた時に、やっぱアジアの映画かっこいいなと、エンターテインメントでもあるんですけども、人間ドラマもすごい太い感じがして、でそういう映画を撮りたいと思って、で国内随分ロケ地を探したんですけども、どこも大体同じようなちっちゃな東京みたいになっちゃってて、本当すがる思いで那覇に来た時にあったじゃんっていう、アジアに誇るべき美しい街が残ってるなと思って、で二十何年前はそうやって那覇で映画を撮り始めたんですね。ただもう十何年も住んでると、だんだんといろんなものが、特に人の思いみたいなのが見えてきて、具体的に言うと、その例えばお盆とかって3日間やりますよね。
やりますね、
運慶中日ウークイか、東京じゃありえんですよね。東京はせいぜいお盆の最終日にお墓行って、みんなでご飯食べておしまいっていうぐらいで、そんなあんな3日間も
力入れて
でっかい塔頭目で、もうそういう風習がやっぱり沖縄には残っていて、案外その亡くなった人と生きてる人の距離が近いなと感じたんですね。で今回の3本ともその実は今生きてて、いろんなこうトラブルとか苦悩に満ちた時に、昔懐かしい人がこう蘇るっていうか、訪れてくれて、こう生きる力を与えてくれるっていう内容になってますね。
約束という大きなタイトルで、その中に3作品短編が、詰められていますというふうにおっしゃってたんですけれども、タイトルナンバーというんでしょうか、約束というタイトルの短編は30分で、糸満の公設市場で働くおばあちゃんが主人公。
そうですね、 那覇の農林市場も建て替えになりましたけども、糸満にもねすごく古いいい感じの農林市場があったんですよ、うん、ただそこもやっぱり衛生上の問題とか危険のこともあって建て替えたんですね、うん、でそれを見てるときにここで映画撮れないかなと思って考えたストーリーで、うん、もう古い方は取り壊されて新しい市場にみんな移ったのに、で古い方の市場は、うん、今は駐車場になってる、
はい、
でもそこの駐車場に一人だけおばあが残ってずっと相対売りを続けてると、みんなが心配してさ、なんだよおばあ、そこは駐車場で車危ないよって、うん、でその時におばあが、いや実は75年前にある人と約束をしてって言ってストーリーが始まっていくっていう映画ですね。
さあどんな約束なのかというのは映画で、
ね、そうお金払ってね見てもらわないと
見てください、はい、そしてこの3作品の中のもう一つ、世の中に絶望して、まあ、自殺を図ろうという宮城信之という男の人が、うん、まあ、主人公、
うん、
信之と母ちゃん、
うん、そうですね、これは中年男もね、うん、40も50も過ぎるといろいろとね責任が重くなってきて、うん、まあ、ついついその楽になりたいと思って、信之もそういう会社をうまくいかなくて、ちょっともういいかなと思った時に薬を大量に飲んで朦朧としてると、若い女性がその倉庫の中に入ってくる、自分より全然若いわけですよね、でもすぐ分かる、あれ母ちゃん、で母ちゃんは実はその信之がすごく小さい頃に事故で亡くなってて、なんで母ちゃんがっていう話で、まあお母さんへの思いってね、男性の場合、僕60ですけど未だにやっぱり母親に対しては思いがあるし、その母親がこう優しく厳しく出てきてくれたらば、たとえ幽霊だろうと会いたいだろうなと思って、そういう作品になってますね。
先ほどね中川さんが、うん、あの世とこの世が沖縄近いっていうふうにお話ししましたけど、うん、まさにちょっとそんなことを感じるようなストーリーですね。
そうね、
そして、3作品の、まあ、もう1本笑顔の理由、
うん、
これは村一番の気難しいおじいさんが主人公、
そのにっこり笑わずにずっと、気難しくて友達もいなかった、うん、継承おじいっていうのがいるんですけども、その方が亡くなったと、で見つかった時に誰も見たことのないような満面の笑みで亡くなってたと、で孫娘がなんでだろうと、おじいは笑わなかったのになんでだろうと思って探偵を雇って、あの笑顔の理由を探偵と一緒に探るというストーリー で、 まあみんないろいろ理由をつけるんですよ、いや宝くじ当たったはずよとか、いやスナックの姉ちゃんとうまくいってるはずとか、いろいろなことを冗談がいろんな話があるんだけども、最後の最後で、いや昨日なんか亡くなる直前におばあに会ったよって口笛吹いてたっていうセリフがあって、あおばあが迎えに来たのかなというようなストーリーですね。話してて泣けてくるよね。
そうですね、なんかこうなんて言うんでしょうかね、でもこれ本当に嘘じゃなくって、うん、どこかで誰かが本当にこういう経験してるかも、沖縄だったらっていう
あるかもね、
うん、そんな感じですし、なんかやっぱりこう家族、まあ、自分自身もそうですけれど、何も課題がない人はいなくて、ね、悩みがない人がいなくて、うん、きっとなんかそこには理由があってっていう、
そうだね、
その部分なのかなって今お話伺ってて感じました。なんかちょっと見るのがね、皆さんハンカチ用意して行った方がいい、
一枚じゃ足りないはずよ、
うん、です。でこれ短編映画集というような感じなんですけれども、うん、約束が、まあ、30分の短編映画、うん、信之と母ちゃんが16分、笑顔の理由が16分、こう3作品合わせて、まあ、1つというような感じなんですけれども、うん、ぜひね皆さん桜坂劇場で沖縄映画特集、10月9日土曜日から15日金曜日まで開催されますので、足を運んでいただきたいと思います。そして、まあ、もう1作品紹介されるんですけれども、これは多分今注目の監督さん、若手監督さん、
う
ん、
そうそうそう、
これからまたね期待されている方じゃないかなと思うんですけれども、ピア、
フィルムフェスティバル PFF ですね、
はい、うん、で、まあ、賞を受賞なさった東森愛佳さんの、バチラヌンという作品が、まあ、同じく上映されるということです。 東森さんは与那国の出身で、その与那国の言葉文化というのを、半分ドキュメンタリー半分ファンタジーのような形でまとめたフィルムだというふうに伺っています。
面白かった、見たけど。
中川さんもご覧になったんですね。
すごい、島出身だけにドキュメンタリーの部分は島の人たちの笑顔がすごく綺麗に撮れてて、向こうもね、安心できる相手だから心を開いてる様子がよく分かったし、それだけじゃなくて、そのいいところいいところで彼女のその島に対する幻想的な思い、こう水のきらめきだったり風のそよぎだったり、そういうものがうまく入ってるんで、与那国の魅力が本当に伝わってきて見てよかったなと思いましたね。
またね、中川さんとは少しね性格の違う映画作品だと思うんですけれども、それぞれやっぱり沖縄を映しているっていうのが、私たち沖縄に住む人間はじゃあどんな風な沖縄見てるのかな私もというふうにちょっと思ってしまったので、ちょっと違う方の視点から見てみるっていうのは日々の沖縄にちょっと発見があるかもしれないなというふうに今思っています。ぜひご覧いただきたいと思います。で、このお二人がですね、10月9日土曜日初日に舞台挨拶決定しております。どうですか、
はい、
後輩のというか若手の東森さんとの対談ですよ。
いやいやいや、もう、いじめられないかと思って心配で心配で
それないんです。
いや、冗談抜きにしても、ホームだし、沖縄は、
はい、
監督も東森監督も緊張なさらずに、楽しんで上映が見れればいいなと思いますね。
こんな話したいなとか、こんなことちょっと聞いてみたいなっていうこともありますか？
俺？でも娘よりも若いからね。なんか言ってね、ハラスメントになっちゃまずいしね。どうしようかね、何聞きゃいいんだろうね。
どうだろう、なんとかこんなこと言いながら、なんか2人芸術論とかかわいそうな気もしないでもないですけれども。
そうね、そこに行くとね、お互いに考えが違うところもあるかもしれないから、立ち位置っていうんですかね、僕なんかその沖縄で映画を撮っていくときに、今なりわいとして農業をやってますけども、沖縄の芸術家には多いですよ。ちゃんとなりわいを持ってそれでいて経営の道を歩んでらっしゃる方が多いんで、そういう言い方もあるよ、その難しいときにはちゃんとそのお仕事を持ってなりわいを持って収入も確保して、それでこそ芸術家として生きていく道もあるよってことがね、僕はもう60にしてようやくそういう気づいたわけだけど、映画一本だとね、息も苦しくなってくるから、ちゃんとした生活も持った方がいいのかなとは思いますけどね。
いろんな形があるっていうことですね。
そうね、そういうこと。俺のやり方だけがいいんじゃなくてね。
でも沖縄に中川さんは来て12年、でそこで、なんか沖縄を撮ってみようかなとか、そういうふうにやっぱり思い始めたっていうのは、やっぱりそこで蓄積があって、
そうだね、
生活してでその空気を感じてっていうのはあったんだなって、やっぱりお話伺っててすごく思いましたね。
そうですね、東京では失ってしまったやっぱり人との絆っていうのが、ちょっとよく言われる話かもしれませんけども、やっぱり沖縄にはすごく濃密に残ってて、そういう部分が東京では絵空事になっても沖縄では描けるのかなという気がしましたね。
さあ、お二人の目を通して見た沖縄、それぞれの作品ではありますけれども、そこからまた皆さん、沖縄に暮らす私たち、または、沖縄ファンで応援してくれる方たちもいっぱいいると思います、感じてまたそこから何か考えていただければなと思います。
お願いしますよ。すごい、もう大金を突っ込んじゃったんでね、これちょっとね、少し客が入んないとやばいですよ。お願いしますよ、皆さん助けると思って。
いやいや、そんなこと言ってますけれど、きっとね初日すごいと思いますよ。はい、刺激を受けていただきたいと思います。撮影地は糸満と与那国の映画ですからね。沖縄映画特集、桜坂劇場で10月9日土曜日から15日金曜日まで1週間ですから、
オリジンのコメディアンもいっぱい出てますんで、笑わせてくれますよ。
いや、そういう方々がどんな演技してるのかなってちょっと、
そう
期待しますね、
うん、なかなかのもんよ。
あら、うん、そうですか。見る楽しみが増えますね。
そうですね、
はい。詳しくは桜坂劇場のホームページなどで、上演時間ね、確認していただきたいと思います。そして10月9日土曜日の、初日舞台挨拶は、午後2時20分の回終了後、行われるということですので、はい、皆さんこれ時間間違わないでくださいね、うん、で無料招待券などではこちらのトークショーの方は観覧できなくなっておりますので、
そうそう、金を払えと
そうですね、はい、ここもちょっとご注意いただきたいと思います。はい、はい、今日はですね、農家忙しいです、映画監督小説家中川陽介さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。